クリスチャンの寄り道をお聞きの皆さん、こんにちは。谷口素子です。今日はただただ嬉しかったことというテーマでお話をしたいと思います。私たちの家族は今から3年半ぐらい前まで山梨県の甲府市に住んでいました。そこには長男が小学校1年生の時に東京から引っ越していったのですが、その山梨において子供3人、のびのびとみんな大きくなりました。長男が中学校3年生になったばかりの頃、ある電話が来ました。それは私の母からで、高校受験を控えた長男のために、ちゃんと勉強部屋が取れるところに引っ越した方がいい。援助するから引っ越しなさいというとてもありがたい電話でした。それまで住んでいた賃貸も本当に祝福されている場所でした。まず、甲府駅に自転車でも20分。車なら10分かからないという立地ながら 3DK でした。その広さなのに、相場よりもとても安かったのです。でも子供たちが大きくなり、中学生が2人、しかも男女、そして小学生も1人、全員がお着替えも同じ部屋でしていました。長男は受験生で勉強しないといけないのですが、でもテレビがとっても大好きで、切ることのできない小学校2年生もいました。主人は家で仕事をするので、仕事部屋がありましたが、そこは4畳半で、どんどん機材が増えて、狭くなって、お客様があと1人くらいしか入れないような、そんな部屋になっていました。それに、私にとってもとても辛いことがありました。私はゴキブリがとても嫌いなのですが、それがたくさん出る古いアパートでした。台所でよく見かけるので、料理をするのがもう本当にこう気持ち的に怖くなってしまったんです。家族には申し訳ないと思いながらも、簡単な料理しかできないくらい、そこにいることが嫌になっていました。そんな中で、でもこれも感謝だ。すべては私たちのために生きてしてくださる。そう聖書にあるじゃないか。感謝しようと対応しながら、そんな時の母の電話だったので、本当に嬉しくなって、早速引っ越し先を探し始めました。これから引っ越す場所の条件は、一部屋は最低でも増えるように。また、主人のお仕事部屋は今よりも広くなるように。それでも家賃は、プラス1万円まで。子供たちの学区も変わらない。特に長男は高校受験を控えていますから、転校のために、勉強に支障が出てしまったら、元も子もないので、学区が変わらないということはとても大事でした。探し始めたところ分かりました。この駅近くのいい条件のエリアで 3LDK の物件というのがとても少ないんです。なかなか見つかりませんでした。不動産屋さんを回っていくつも見に行ったんですが、でもどこも少し何か足りませんでした。そんな中で、ネットの中でもうこんなにぴったりの間取りはないと思うような物件を見つけました。広くて 4LDK でした。すべての必要が満たせそうな広さでした。でも値段を見たところ、今の家賃にプラス2万5000円ぐらいで、やはり高いな、これはただの憧れだな、と鼻から除外をして考えていました。それでも一生懸命探していく中で一軒、候補となる物件がありました。長男長女の中学校の学区の一番端でしたが、ぶどう畑の真ん中に建っている物件でした。そこを見に行ったとき、とてもいい感じで、親がリビングで布団を上げ下げするめんどくささを我慢すれば、まあどうにかなるかな。また、あと実はわずか2000円ですが、私たちが思っていた予算より高かったのです。でも、こんなに探してももうないならば、仕方ないのではというふうに考えていました。 不動産屋さんが明日は事務所が休みなので、明後日契約しましょうと言ってくれました。帰ってから、本当にいいのかな？ 2000 円高いんだけど、これは妥協でいいことではないのではないだろうか。と思いながらも、次の日もう一軒だけ行ってみようと、ダメ元で前に行ったんだけれども、休みだった別の不動産屋さんに行くことにしました。そこに行って出された図面の中に、私が前にネットで見て、ここはいいけれど高く憧れだなと思っていた物件が出てきたのです。そして家賃がものすごく下がって、私たちの願っていた予算の範囲内で出ていたんです。私は思わず、これもいいんですか？と不動産屋に聞くと、もちろんです。ここは1階で駐車場に面しているためか、もう1年以上空いていて、大家さんが何度も値下げをして、つい先日思い切ってここまで値段を下げた物件です。見てみますか？と言われました。もちろんです。と即返事をして見に行くと、もう思った以上でした。広くて収納だらけで、主人の仕事部屋になりそうなところは広くて、子供がどんなに騒いでテレビを見ていても、その部屋には聞こえないような、そんな間取りでした。築年数は35年を超えていたのですが、鉄筋でとても綺麗にしていて、もう申し分のない、私たちにはもったいないような部屋でした。ビデオにその日撮って帰って主人に見せました。こんな物件あるの？と驚いていて、これは早速みんなで見に行かなくてはいけない。子供がみんな学校から帰ったら行こうと言いました。子供たちを連れてその物件にもう一度見に行った時、子供たちも主人も本当に目がまん丸になるぐらい驚いていました。すごい、広い。俺はこの部屋がいい。私はこっち。いや、そこはお父さんたちの部屋。不動産屋さんも、この台所なら娘さんたちと一緒に建てますね。と、みんな、まるですごいホテルの部屋に来たかのようにはしゃいでいました。私は何より嬉しかったのは、その家族のみんなの嬉しそうな顔でした。ずっと神様に祈っていました。その祈っていた答えはすべて叶えられていて、さらに私が思ったよりもはるかに素晴らしい物件でした。そして後から分かったことですが、そこにはなんと長男と同じクラスの子が二人も住んでいたのです。方向音痴な長男は登校の初日から助かりました。また小学生だった次女は転校になってしまったのですが、前より通学の時間は減り、その上次女のクラスメートになる子が別の階に住んでいて、転校後すぐに一緒に登下校して友達になる、そのような、子が備えられている場所でした。その上、世話をしてくださった不動産屋さんとはとても仲良くなり、息子さんの勉強を私が見るということもありました。また、そこは楽器も自由にできて、それどころか、とても広いので、ゴスペル教室をできるほどの場所でした。また、音が漏れることもほとんどなく、私たちが全力で歌っていても、外から聞いて、ほとんど聞こえないような場所でした。本当に私たちが条件に加えていない、そんな課題まで全部叶えられていたのです。まさに私たちにとって最高最善の物件でした。そこで約6年暮らしました。東京に引っ越す日、そこを引き払して不動産屋さんに返す日、すべての家財がなくなって、最後の部屋の点検をするために回っているとき、初めてここを見に来たときのことを思い出しました。子供たちの嬉しそうな顔、はしゃいだ声、それを思い出しました。 神様が私たちを祝福してくれた甲府での毎日だったんだな。私たちは愛されていたな。そう思ってその場所を離れることがとてつもなく寂しく感じました。いろんなことがあって苦しかったこともたくさんありました。でもその引っ越すその日、改めてはっきりとわかりました。ただただすべて恵みだったな。すべて祝福以外の何物でもなかったんだな。神様がいつもそばにいてくださったのな。そこを出ることは寂しかったけれども、甲府での思い出は喜びでしかありません。思い出すと、きっとこれからも神様は私たちを祝福してくださるはずと確信が湧いてきます。あの物件に初めてみんなで入った日、その日のことを思い出すと、いつも神様の愛に確信が湧いてきます。ここまで話を聞いてくださってありがとうございました。それではまたお会いしましょう。